はい、では、教会の彼方ブルーレイ DVD 第1巻お買い上げありがとうございます。この作品の監督を務めさせていただいております石立太一と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
創作画監督とキャラクターデザインを担当しております門脇美久と申します。よろしくお願いします。
お願いします。撮影監督の中上龍太です。よろしくお願いします。
お願いします。では、一巻第1話始まっておりますが、
はい、
ここにおられる方が、全員メインスタッフということで、まあ、僕監督を務めさせていただいておりますが、門脇さんが、
はい、
今回、今作で、キャラデザ創作館初、
はい、
チャレンジっていうところで、何かどうですか、どうですかって無茶な振りです。
いやー、もう最初はすっごい緊張して白い紙に何も書けなくなった時がありましたね。
またまた
待って待って、
いやいやいや、本当に
本当に
これがみんなに配られるんだと思うと、これを見てみんな絵を描くんだと思うと。
門脇さんってでもこの仕事を始められて何年ぐらいでしたっけ。
もう確か入社7年目。
じゃあもう別にそんなに緊張することもないと思うんですけど。
いやいやいやいや、みんなのお手本になるんだっていうこのプレッサー。
プレッサー。
なんか意味が違うと思う。
プレッシャー。
なるほどね。逆に中上さん、
はい、
まあ、はい、他の作品等でも撮影監督っていう立場、はい、何回かやられてるかと思うんですけど、はい、今作をやられるにあたってどうですか。何か。
いや、
どういう意気込みで。
もうプレッサーですよ。
プレッサー、適当じゃないですか。
そうですね、適当です。いやでも今回はあのやっぱりバトルモンマーリーノというところで、
はい、
その、まあ、CG も普段に使われるというのを、まあ、監督から聞いてましたので、
はい、
やっぱりいつもとはちょっと流れが違う意気込みで挑みましたよ、
はい、挑みましたよね。
はい
はい。でまあ、僕も、この作品で、初めてって先ほども申し上げた通りなんですけど、初めて監督という立場でお仕事させていただいてるんですけど、あの面白いですねって思いました。監督って大変だなっていうのはもちろんそうだとは思うんですけど、すごいやりがいのある面白い立場だなってやっぱり。で、まあ、皆さんその撮影は撮影、まあ、門脇さんにすればキャラデザ創作館っていうところで、みんなのお手本というとあれですけど、みんなを引っ張っていくその灯台役みたいな、まあ灯台というか、まあ、要は引っ張っていくだからなんですか、あれですよ、パイオニアですよ。全然違うパイオニアじゃないな、パイオニアではないですね。でもまあ引っ張っていく牽引役としてそのやっていく上で、なんか自分が面白いと思って信じたりとか、あのこれがあのベストなんだって信じれないとやっぱりなかなか、けどなんかまあ今あれですね、その1話ですけど、そのこのシリーズを通して最初の方僕もだから不安だったんですよ。なんかこの自分がこの面白いって思ってる感覚とかが本物なのか何なのかっていうのとかは、でも今まあ、振り返るとっていうとあれですけど、ちょっと早いかもしれないですけど、振り返るのが面白いですよ。勝手にちょっとすいません、僕が一人で今盛り上がってるんですけど、気分的にはあ、いえ話、話やなって本当に思うんですよね。あ、やばい、すいませんでですよ、話を急に変えます。
はい、
まあ1話あんまり CG とか出てきてないですけれども、なんか苦労されたこととかって。
ありますよ。
あります。
はい、まずあのビジュアルというかキャラクターに今回陰影をつけようっていうことをやりましょうかというところで、まあそのあからさまじゃないんですけれども、まあ、キャラクターにその陰影、まあ、パラですよね、
はい、
をつけてるんですけども、まあ、いつもと同じようではなくてちょっと違う感じにしようというところで、
うん、
結構、
はい、
ありましたね。
ありましたよ
ね、
やりすぎやりすぎ
じゃないとかそうそうそう、どうするんだこうするんだみたいな、
なんか雰囲気が良くなってない悪くなっちゃったみたいなとかありましたよね。
撮っちゃおうか撮らないでおこうかとか、
はい、 ありましたね。いやでも結果的にはなんかすごいいい塩梅に
落ち着きましたよね。
いただけたなと思います、
うん、は
い、
そうですね。
なんか空気感みたいなのはその画面の中のすごくあの出てるんじゃないのかなとは。でそのいやらしくなさすぎずに、
そうですね、
はい、っていうところではなんかまあ、いわゆる日常描写というか、はい、アクションシーンみたいなところではないところっていうところの空気感はなんかファンタジーなので、この作品当初僕皆さんに自分がこう考えてるんですっていう話をしてる時にファンタジーだからこそ実景とかを写実的にしとかないと、
はい、
全部を漫画っぽくというかファンタジーというか異空間みたいに描くのもできると思うんです、アプローチの仕方としては。ただでもこの作品はそうしちゃうと、そのさっきも言った通り僕が勝手にええ話やと思ってるだけなんですけど、
はい、
そのドラマ性の部分でどうしても何ですかね、リアリティみたいなのを感じれないんじゃないのか。結局その、まあ、この物語はフィクションでありみたいなのはまあそりゃそうなんですけれども、でもフィクションとはいえやっぱりそれが真実というか見てる人にとっては感情移入できてっていうところに落ち着かせるためにはある程度一定以上というか見た人がそこにリアリティとかを感じれる世界観みたいなところをベースに持ってる上で、まあ、アクションシーンとかでちょっと、
はい、
ぶっ飛んだりはしますけど、でも戻ってくるときはちゃんと、日常描写写実的な空間がちゃんとあるっていうところに戻ってきたいなと思ってやってたので、そういう意味ではなんかすごいいいところに押し付けていただいて、
いや深いですね。
え
深い、
深くはないですよ。
本当深いですね。
深くはないですよ。普通ですよね。
もうちょっとちゃんとしますわ僕も。
ちゃんとしてくださいよ。
はい、すいません、ちゃんと仕事しますわ。ほんまに
門脇さん、キャラデザする上でなんか苦労したこととか、
はい、いやさっきの話も出ましたけど、リアリティをっていうのをキャラクターデザインの時も散々言われましたよね。
言ってましたっけ。
言ってましたよ。
あれ
ちょっと
ちょっと仕事してくださいよ。
あれ
お願いしますよ。
言ってましたっけ。
え髪の毛の長さにしても服装一つにしても
言ってましたっけ。
リアルにリアルにキャラクター、髪の毛むっちゃ長くしたらダメって言ってじゃないですか。
ああ
腰まで長く髪描いたら
これ僕はっきり言ってそれでもあれなんですよね。僕のさじ加減なんですよね。今見ても思いますけど、やっぱり例えば主人公秋人、頑張る秋人とかしてみても、まあ髪の毛の色真っ金金じゃないですか。とか、まあ未来とかにしてみても、まあ未来の方がありえないですけど、ドピンクで、なんかもう全身ピンクっぽい印象で、まあ本当の写実で考えるとこんなキャラいないよねというか、こんな子いないよねっていうキャラなんですけど、でもそこはかとない、なんていうんですかね、もうすごい漫画すごいアニメっていうところ、そういうテンプレっぽいイメージからは若干外しておきたいっていう、まあ、さっきも言った通り僕の本当にさじ加減なんですけど、うん、っていう文句ではないですね。なんか注文は散々つけたような気は確かに、ね、すいませんでした。いや僕だからでももうずっとそうですけど、うん、いや未来はいいと思ってます。未来だけじゃないですよ。
そうですよね、
ええ、いやでもなんか未来のキャラデザー門脇さんから挙げてもらって、まあ、何回か
ええ、
未来もちょいちょいはいらってもらいましたよね。
そうですね、カーディガンの後ろ姿の見え方とか、
髪の毛がカールしてるだとかしてないだとか、
そうですね、背徳感背徳感って
言ってました。すいません、
ちょっと背徳感を
あんまり言った記憶がないですけど、でも結果的にはすごいいいところに落ち着けていただいた、これまた気がしてて、ありがとうございます。
よかったです。
すいません、
言葉をいただけて嬉しいです。
すいません、本当にいろいろ文句ばっかり言ってるみたいな。普段ねあんまり話しかけられても愛想よくできないので、なんかいつも人から怒ってるって言われるんで。
お、なんか監督像が見えてきましたか、聞いてる人は。
いや見えそれ見えなくても別にいいんですけど、まあであれですよ、でまた話をゴロッと変えますけど、
はい、
これ僕勝手に、これまた僕が一人で盛り上がってるだけかもしれないですけど、オープニング すごい僕自分でやっといてなんですけどお気に入りなんですけど、あの曲がまずもうあのあれです、作品性っていうところとかいろんなところを加味してすごいいいところ、これまたいい曲、ま、すごく合ってるなと思ってるんですよ。あのいい塩梅でちょっとなんかそのアニメのオープニングっぽいっていうか、あの王道ですけど変化球じゃないじゃないですか、もう超ド直球ので、であれですよ、これ勝手に僕が一人で喋ってるみたいになっちゃってきてますけど、あのあのコンテどうしようかなと思って、曲がド直球じゃないですか、で、まあ、絵も割とド直球気味なんですけど、なんか内容をなんかこう本編にちゃんと絡ませて、なんか本編の美味しいところをただ抜粋しましたみたいなだけにはしたくないなと思って、かっこいい可愛いでしょみたいなのだけをひたすら押す押し切って、もうノリで押し切っちゃえみたいなオープニングはよりなんか意味がそこにあった方が、まあさっきも言った通りドラマ性がある作品だと思ってたのでいいなと思って、つってずっと考えて、まあ結果的にそうしたのは、あの1話以前ですね、だから1話でさっきも過ぎてしまってますけど、アバンで明人が、未来に刺される、まああそこが2人の出会いだみたいな風に描いてますけれども、それ以前の未来だから新入生で未来1年生なので、普通にこの町の子じゃなくて、違う場所から来た子なんだっていうのは特に要は描いてないので、それを見せておくと、違うところから来たんですね未来って、それを描いておくと後々の話とかにも意味合いがちゃんと込められて、だから後半の話数とかを見ていただいた時とかに、あのああオープニングってこういうことなのねっていうのとかが生きてくる。
本当ですか？
あ、本当ですよ。え、知らなかったんですか？
僕知らなかったですわ。
ちょっと勘弁してくださいよ。どこ見てたんですか？
った全然ダメです。集中。
どこ見てたんですか？
わかりました。ちょっともっぺん書いてみます。
いや、今、
さっき流れますか？
あれですよ。中上さん、コンテ読んでください。
わかりました。
せめてコンテ読んでください。コンテ見たらわかるはず
です。そうですね。はい。
と思うんですけど、オープニングとか、え、どうですか？中上さん。
何がですか？
オープニングの思い出。
あ、そういえばお二人で私と監督でやりましたね。
やりましたよね。ね、
原画をですか？
原画です。
二
人だけで。
それとも普段はもう二人はありえないんです。
あ、普通。ありえないというか。普通あんまやらないですよね。っていうか、まあ何ですか、別にそれが絶対別に2人でやってるっていうのがすごいっていうわけでも何でもないですし、逆に大人数がすごいっていうわけでもなくて、その時の状況次第だとは思うんですけど、まあこの時はねオープニングやってた時はなんかまあ当社的な某バシャバシャ泳いでる作品を結構みんな頑張って
必死で泳いでらしたんで、
そうなんですよね、みんな頑張って泳いでるなと思ったら、とてもこの人たちに、すいません、あの教会のオープニングちょっと作りたいんですけどお願いしていいですかっていうようなことがとても言えなかった、うん、だからこっちはこっちで、
はい、
じゃあ二人で泳ぐっつって、
そういうことですか？
そういうことです、二人で泳いだですよね。
泳ぎましたね。でもあのアクションシーン全部石立さんなんですよ。
でしたね、
それ以外全部私やりますみたいな。
分かりやすいカット割りでしたね。
分かりやすかったです。
アクション全部やるんで、アクションじゃないとこ門脇さん全部、カット数だから門脇さんの方が多い
です。そうなんです。でも仕事量圧倒的石立さんという。
いやそんなことないでしょ。あ、まあ止めも多いですけど、
うん、
でも逆にその少人数だからこうまとまりやすいっていうのはあるんですか？
あ、楽でしたよ、だから楽は楽なんですけど、だから僕あれなんですよ、お気に入りというか今となってはなんかオープニングいいじゃんとは思いますけど、ある程度なんかへんちくりなことにはなってないかなとは思えるのであれなんですけど、でも贅沢なあれですけど、自分で想像したもの以上にはなってないんですよ。自分で原画やっちゃってるので、自分が想像したっていうか自分が描いたものがそのまま画面になってるじゃないですか。でコンテも自分で描いてるので、自分でイメージして自分で絵描いて動かしてっていう、全くその自分のイメージの範疇を超えてないというか。だから 普通に原画さんにお願いしたりしてやってもらうと、はいはい、あの自分でこうこんなイメージでコンテ書いて、はいはい、作打ちしてってやった後に原画さんから返ってくるわけじゃないですか、はいはい、上がりがレイアウトなり原画上がりが上がったのを見させていただくと、あ、なるほどこう、
こう来たからね、
こう来るのね、はいはい、みたいな、なるほど考えやがったなみたいなっていう自分の想像を超えていく、どんどんだからやっぱ複数人の要は頭の中といいますか、はいはいはい、その今イメージとかをやっぱ過程として経た上でなんか上がったものってやっぱりもう精査されてる気がするんですよ。あの余計なものとか削ぎ落としたりとかしつつ、うん、もっとこうするともっと良くなりますよねみたいなとかがっていうのが若干やっぱ自分の中で感じれてない、自分が思った通りのままにしかなってないっていう、うん、はまあそれがいいか悪いかっていうとさっき言った通り贅沢な悩みなんですけど、なんかだからもっと他の人に普通にこれ振ってたらこういうオープニングじゃなかったよなっていうのはっていうあれなんですよね。それですよ、贅沢ない
やでもいいですよオープニング。
マジっすか。
はい、僕何回も見たいですもん
見たい
見たいですよ
見た、
あの秋人が飛び降りるところ、
あ、かっこいいですね。
あの辺からね、うわ熱いなって、
あのあそこもうだいぶ終わりです
あ終わりだっけちょっと今度見ましょうみたいなあそこもなんかこの、ね、熱血じゃないですけどなんかそういう、 こう空気が伝わってきますよ、うんうんうん、僕あの初め通して見た時に、
あのでも1話とか、まあ、頭の方の話数とかそんなに激しくアクションしてないので、あのオープニングである程度ちょっと派手にしとかないと、そのこの作品が表現としてどこぐらいまで風呂敷を広げるというか、物語の風呂敷をどれぐらいの規模感というかサイズ感の、あの物語になるんだろうっていう予感というか、あのイメージがあの見た人にとって捉えづらいかなっていう、こじんまりとしたところで収まってるとちょいちょいもう軽いライトなアクションとかを挟みながら牧歌的なものがもうずっとひたすら続くのかなっていう風にどうしても、まあそのままですけどイメージしやすいと思うんですけど、逆に割と派手めのやつ振っていくと、まあこういう熱そうな展開も後々入ってくるのかなっていう期待感みたいなのも、で、まあ、一応構成上はそうなっておりますので、後の方に従っていくに従ってあのストーリーというかその辺もちょっと風呂敷広げ気味に熱い展開に持っていくつもりだったですし、まあ、そうして作ってるんで、あのそれをなんとなくあの期待というかあのイメージしてもらうためにも厚めにというのは若干ですけど、そんなにめちゃめちゃ重いことはしてないですけど、だからオープニングあれなんですよね、テレビサイズで、まあ、1分半ぐらいでまとめてもらってますけど、フルサイズは僕はまあ、この DVD ブルーレイが発売されてる時は皆さんフルサイズ聞かれてるかと思うんですけど、多分どうなのかな、けど僕まあ現時点でそのちょっと先行して聞かせていただいて思うんですけど、フル超いいですよ。
本当ですか。
もうフルサイズでオープニング作りたいなって思ったぐらいですもん。
やっちゃいます。
いやいや長すぎます。
あ、
す本編弱だいぶ食っちゃうんでフルいいですよ。あ、熱いですよ。
本当ですか。
すごい、あ、なんかすごいなと思いました。そのもうあの詩も、まあ、歌詞もそうですし、はい、あの曲の盛り上がりっていうか積んでき方というか、うん、後半に曲の後半に向けての盛り上がりとかも、あ、なんかもうどっかで使いたくて使いたくてしょうがない感じに勝手になってるんですけど、
こうタイトルの教会の彼方なんですね。
そうなんですよね、うん、曲の
ね
僕が決めたわけじゃないんであれですけど、でもなんか珍しいですよね、最近あんまり聞かないですよ ね、
はい、
あの作品タイトルが曲タイトルって昔はちょいちょいあったような、
ありまよ、ね、
なんか昨今あんまり聞かないなとは思ってたから、
まあ、で本当になんかアニメのオープニングって感じで、
そうなんですよ、うん、なんかいい感じです。
あの、はい、質問いいですか。
あ、すいません、どうぞどんどん。
監督ってやっぱそういうオープニングとかっていうその歌詞とかにもやっぱりなんかチェックっていうか、こういうワードを入れてほしいなってあるんですか。
多分監督さんによっていろいろあるとはもちろん思うんですけど、しかも他の監督さんとそんな話をしたこともあんまりないので、勝手に想像するだけですけど、少なくともこの作品のそのオープニング作っていただくにあたって、まあこんなイメージの曲ですって、こんな感じでイメージしてますっていうのをその音楽プロデューサーの方とかにお伝えしつつ、まあ、作詞作曲さんとかにそれが伝わるんだと思うんですけど、で歌詞のチェックもその過程で一応させてはいただくんですよ、はい、こういう歌詞ですよ、はい、で組んでますっていうのを、はい、その時点で何か、まあ、その以前とかにも多分このワードを必ず入れてほしいとかってあれば多分入れるんでしょうけど、今回別にそこまで僕言わなかったっていうか、そこはなかったので、上がってきた歌詞見て、でも一発あれすごいっすよ、すごいなって思いました。作詞作曲家さんというか、まあ、特に作詞の方かもしれないですけど、はい、作詞がその作品、まあ、僕とかはその本読みの場とかでずっとその他のシリーズ構成の方とか、はい、ずっとそのこの作品をどう作っていくのかっていう話を毎週毎週そうやって話重ねていく中で作品のイメージ膨らましていくじゃないですか。でもその作詞家の方ってそういう打ち合わせをずっとしてるわけではないですし、はい、っていう方が一発目で上げてこられたその歌詞がこんな
合ってるんです、ね、
そんなにどうやってこうやって捉えちゃったのみたいな、
すごいですね、
バッチリなんですけどっていう、すごい、だってこの作品のテーマとかに即した歌詞ではと思いません？
そうですよ、
迷いながらも君を見つける旅ですよね。ですよ。
そうですね。
あれ、片木さん大丈夫ですか？
いや大丈夫です。ちょっと思い出しました。
もっと言いたいことあったら言ってくださいね。
ええ、
僕が間違ってたら間違ってるって言ってくださいね。
大丈夫です。
大丈夫ですか？栗山さん。あ、なんか本編終わりそう。そろそろ。エンディングちなみにどうでした？エンディングってどうですか？
どう？
片木さん。片木さんに振りますじゃん。
原画やってくださった方がそうそうたるメンツで、私はもうほとんどお任せした状態ですね、原画さんに。
ですよね。
ええ、
エンディング好きですか？
いい、なんか画面ですよね、
あれ。
来ましたね。
あ、エンディング、ちょうどエンディングですね、はい、この僕全然言わなかったのに、撮影さんかな仕上げさんかなから、多分独自の判断でやってくださった、花がバーって散るカットあるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこの花の塗りすごい綺麗、
これそうですね、
これすごい綺麗、
透けてるっぽい、光ってるっぽい、
これ誰がやったんですか、
誰がやったんですかね。
あれ
ちょっと確認します。
そうですよね、やっぱすごい、こうだからこういうのがないんですよ、自分でやっちゃうと。
なるほど。
なんかあ、すごい、なるほどねっていう、うんうん、確かにこっちの方が全然素敵じゃないですかっていう、うん、ところに、いやだから僕エンディングは、まあ、オープニングももちろん好きですけど、エンディングはそういう意味で何ですかね、みんなで作った感というかっていうのも出てて、自分の想像以上のものになってる気がして、すごい、いや本当にいいですねって思いました。なんか、アニメーションって本当にみんなで作ってるんだなっていうのがですよ。
そうですね。
片木さん泣いてます。
泣かないでください。
いい話すぎて。
では、そろそろ締めたいと思います。では中上さん。
はい、撮影監督の中上と、
創作画監督キャラクターデザインの門脇と、
監督の石立でした。それでは、また2話でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。